こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回も放課後サイコロクラブ好き語り、カルカソンヌ会について語ります。はい、じゃあ最終話行きましょうか。
ついにたどり着いたな、はい、今回も、
はい、第40話、姉心弟心ということでね、はいはい、今度はマキちゃんの弟さんが出てくるというね、はい、話。
これちょっとこのタイミングで、はい、先生にちょっと聞いておきたいんですけど、
はいはい、どうぞ。
これもまたゲストなんて読み比べてて気づいたことなんですけどね、うんうんうん、話の順序が変わってますよね。
順序、
そう、話の順番が、
うん、実はこのカルカソンヌの回の方が、はい、バルバロッサより1ヶ月先に載ってたんです。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
で入れ替えてコミックスで、はいはい、だから39話と40話は逆だった
んです。
それはまたなんで。
これはね、一応コミックスは時系列順に収録しようと思ってて、
うん、
でまあクリスマスがあって年越しがあって、
うん、
でカルカソンヌやってるのは年明けてからみたいな意味、
うん、年明けなんですね。
ああ、なるほど。
でないとそのすごい3日の間にいろいろあったなみたいになるじゃないですか。
確かに、すげえ忙しいっすね。
バランスが悪いと。まあ、それだけですね。
なるほどね。そういうことだったんですね。
なるほど、ね。なんか、そう、気づかなかったな、それは。
そうか。
俺はてっきり、コミックスの折りがギャーで終わるのが嫌だったから、はい、いい話で終わらせようと思って、そういうふうにしたのかと思いましたけど。
これはね、落ち着いていいっすか。カルカソンヌ書いてる途中ぐらいに、ようやくそのバルバロスの許可が降りてる。ですよね。
なるほど。
うん。でカルカソンヌの話をクリスマスの後の時期は未定だったんですけど、まあ、冬休みのどこかの一日みたいな感じで書いてるところに、バルバラストの許可が降りちゃったから、
うん、
あれ正月書かなきゃダメじゃんみたいな。ってなると、このカルカソンヌの話がすごくあのクリスマスの後、
うん、
正月の間になっちゃうと思って、
はい、
で、コミックスではちょっと並び替えてくださいみたいなことで、
なるほど、
なるほど、はい、お願いしたんですよ。
そういう状況だったんですね、これも。うん、
でもまあそれだけ。
権利関係の話だったわけですね。
確かにこれだと、まあ、ちょうど正月の冬休みの終わり頃にっていう話で、時系列的にも、うん、何の違和感もなく。
そうね。
並びはまあ、こっちの方が多分いいんじゃないかな。
うん。
マクちゃんは、じゃあ、正月早々から。
正月早々。
事故に遭って。滑って、起きちゃったんですね。
うん。まあ、あと、中道先生ね、前、好き語り出てもらった時に、カルカソンヌの漫画書かないんですかっていうような。
ああ
聞いて、好きすぎて書けないんですよっていうようなね、
そう、
なかなかされてたんですけど、いよいよというかね、ついにというか、はい、
これ書いてる時にちょうど僕はカルカソンヌの大会挑んでまして、もうなんか熱が上がりすぎて、はい、もうカルカソンヌ以外のことは考えたくないみたいな状態で、もう書くしかないでしょと。
なるほど。
この流れで今書かないかったらまた1年間書けないぞってなって。
ね、カルカソンヌいつ書くの。
ずるいよ
それ。今でしょって今言わすっていう。今言わすのか。
今でしょ。
自分で言っちゃったよ。
自分で言っちゃった。
まあでもこれね、初っ端であやトップになってるけど、なかなかそれはあれだよね。初めてやって草原ルールありで、うん、あや勝つってなかなかのもんだよねこれ。ミキと、ね、緑とエミーがいる中で。
いる中で。まあ4人プレイだから引き運とかでね勝ちますから。
うんうん、運で勝ったから。
豪運で勝ったんでしょ。
教会全部引いたりとかね。
だからやっぱその天下一カルカソンヌ武道会編をね、前も言いましたけど、1対1の。
あれだよ、
それね、同人で書けるもんなら書きたいですね。
最長交易路の鉄道、ひたすら道をつなげていくプレイヤーとか、寝そべりの銀とか、最後に草原で 大逆転するプレイヤーとか、いろいろできたら面白いかなと思ったりしますけど、ね、
いや、絶対面白いでしょ、なんかあれテイストで、あの8番ダイバーとか、
そうそうそう、あのノリでね、
あの赤木テイストで、要はヤクザの台打ちでカルカソンヌをやらされる。
タイルめくりながらぬるりと来たぜとか言いながら
来たぜっつって
できるわけねえのに
絶対でもそういう感じになったらめちゃめちゃいかさまとかしてくるやついるんでしょうね。
そうね、
なんか気づいたらミープルが8体いるみたいなあれみたいな やられた方が間抜けなんだって。
やっちゃうじゃん。混合洞窟、シビ洞窟やっちゃうよ、これ。ノースリーブからミープルが。
ああ、なるほど。袖口から
袖口からミープルが。
なんかそのもう回収できないミープルとかを、あれですよ。
スッってね、あの手がいったところに、あれさっきミープルあそこあったのにみたいな。
バカなってね。
大きいミープルが3体いるとかね。気がついたら。
にやり。
2倍だから。
それすぐバレるじゃん、大きいミープルが3体いたら。
いや、パッと見じゃわかんないぜ、あれ。並んでなきゃ。
いたところでみたいな。だからもう点数入れるときとかもうちょっとこうずらしていくんですよね。
なるほど。さあ、いつの間にか。
順番に手がすり替えたりしてね、馬以外に。
わあ、やだな。やだな。
すり替えとこあれそうです。隅っこの方の誰も見たようなところのタイルをね、すり替えと思ってたりみたいな。
そうそうそうそう。ちょっとあの道をずらしてみて、こう。
そうそうそう。
なるほどね。
止めたはずなのに。
るんだこの道は3枚分しかつながっていないぜとか言いながら、いつの間に切れているみたいなね。
ぶっちゃけね、フルカソンだったらね、それやられても全然わかんないよ。
やってないよ。
覚えてないから、全然。
確かに。うん、
ね、面白そうですけどね、そうなったらね。
面白そうです。
嫌だ、みんながイカサマしまくるカルカソンとサイコログラブって。
ごめん、なんか俺、それ読みたいけど書きたくないですよ。
なんか同人誌で書いてもらうんだ、それ。
誰かに書いてほしいね。
誰かに書いてもらう。
天下一カルカソンの武道会
ね。武道会ね。
転がる。
長編になりそうな、それ。
もう長編ですよ、これは。40巻ぐらいかな。
ドラゴンボールと同じだ。
カルカソンヌだけで。
だけで。
カルカソンヌで世界征服を目指す、ね、組織が出てくるんだよね、的に。
まあね、そういうのね。
はい、ということで、本編ですけども。
はい、まあ、ということで、なんとかカルカソンヌの話を書くぞと、はい、いうことになって、そして、くちゃんもね、お父さん、コウスケ君も出てきたと。
出てくる。
はい。なかなか、どんどんマキちゃんのこの家族構成も明らかになってきますね。
そうですね。うん、マキが、この話ね、カルカソンヌはなんか自分の中で、
はい、
これ知らない人のために言うと5人まで一応できるんですよ、カルカソンヌ。
はいはいはい、そうですね。はい、
ただし、なんか自分が、うん、もう競技カルカソンヌみたいなことをやりすぎて、やっぱりどうしても2人でやりたいなみたいなのが強くて、
うん、
だから誰と誰にやらそうかなみたいなことですごく悩んでたんですよ、はい、カルカソンヌ。
なるほどね。
なるほど。
で、なんだろうな、この話書く前は、ミキとマキで行くかと。
う
ん、ミキマキで行こうかな、みたいな話を打ち合わせしてたんですけど、
うん、
なんかどうやってもあの、モンジローの時の再現みたいになっちゃって、
そうですよね。
うん。同じようなことをまたやってんな、みたいな感じで、
うん、
なんか自らちょっと、そっちはボツにしちゃって、なんかうまくいかないみたいな。
うん、
で、その弟が、そう、弟が急に出てくる。まさかの、突如ですよ、うん。俺の中でも想像してなかったですからね。弟出ちゃったな、
うん。まあ、弟いるっていう話はね、前出てましたからね。それこそ、モンジロの時にね。
あ、言ってましたっけ？
言ってましたよ。
あ、よかった、じゃあ。
弟
って
言
って。弟、うん、
よかった、その妹って言ってなくてね。
そう、
言ってないでよ。間違っちゃった。
あれ妹って言ってたのに弟で出るよみたいな、
うんうん、
妹がいても弟がいてもいいんだよっていう別にね
なんて複雑
な3人兄弟でもいいんだよっていうこれちなみに弟さんは同い年になるんですかね。
16っつうから高1でしょ。
いやまあ早生まれ高3までは分かんないから
まあね
高1ですね。
じゃあ同い年いいのかな。
同い年ですね。
うん、
ミキと動画ミキたちと、
はい、学校は違うんですね。じゃあ
学校がね、そうそう、学校は違う。中学がねマキとミキが同じつうことは結構近いってことだね。
まあ、家は近いけど、ミキの家とは、そうです。あの、ミキは遠い高校に行ってる設定なんですよ、ずっと。
あ、そう。
ミキだけだからちょっと、だから、緑とかは、
うん、
もう同じ高校だけど、その中学は全然違うところ。
ああ、そっか。
という。
なるほど。
ミキの家は北の方にあるんですよ、京都の。
うんうん。
一応そういう設定はあるんですね。
そういう設定は自分の中では一応この辺に住んでるみたいなのあって。うん。急に弟出てきて。
うん。いきなり家庭環境を話していくという、この過去の話を、話していくという、例のスタイルの。
例のスタイル。
例のスタイル。ね、パンデミックの時も、お家の話をいきなり始めるというね、スタイルがありましたけど、
ね。そうですね。いわゆる弱虫ペダル方式。もう階層を入れとけばいいと思ってますね。
まあでも、ヨーマシュペダルの階層はワンピースの階層に比べたら可愛いもんですよ。
なるほど。あ、そっか、ワンピースから来てるんですかね。あの階層行けばいい。
行けばいい。
階層でトラウマを入れていく。
だってあの、ワンピースのコミックはあれじゃないですか。横から見た黒い部分から、あ、これ階層あるわって分かるじゃないですか。
あ、なるほど。そうかそうか。
あ、ね、ちなみにあれで、あの、横から見るって言ったら、あの、カルカソンヌのタイルも横から見たら道が見えるらしいからね。
え？
ああ、そうなんだ。
印刷で？
へえ。
あの、この前、あの、カルカソンヌ教官の人とアンロックでやった時に、公式では7枚ずつ10個の束にして、まあ置きますと。
なるほど。
これなんでかっていうと、あんまり積むと横から道が見えるんだって。
うんうん、
タイルの。だから覚えてる人は、うん、あれ道だっていうので、道の場所で、だから道があるかどうかは分かってしまうと。
うん、
すげえな、
うん。やっぱり巾着袋がいるな。
みたいなね。
うん、
7枚だと角度的にちょっと見えない。じゃあ下から覗き込まないと見えないから。
そういうことか。
そうそうそう。だから7個の10個の束使って、スタートサイド1枚置いて、残った1枚をスタートプレイヤーが置くっていうね。
あ、そういう意味があったのか。うん、俺も一応なんか、競技でやるときは7個に積むんですけど、うん、なんかあれは数えやすいからってなんか聞いてたんですよ。うん、要は、たまに欠品があって、競技してる間に下に落ちたりして、
うん、
2人なくなるとまずいから、そうそう、まあね、7つの束にしたら、うん、7つの束が10個プラス1個で、
うん、
それをじゃんけんで買った方が取るみたいな、
うんうん、
ことかなと思ったら、そんななんか、イカ様帽子があったんです
よ。もう見る人はもう横から見たら道がわかるから、もうこれはもうここに道があるってことは、あれかあれかあれかみたいな感じになるらしいんだね。うん、
なるほどね。
俺なんか72枚すら覚えてないからね。いつも真摯な気持ちでカルカソンのプレイ最派だから。
そうかそうか。ある意味純粋ですよね。
そうだから、ね、4面全部間違い1枚しかないことだけは覚えてる。あれは1枚しかないってこと
か。そっかそっか。あと十字路も1枚しかないですね。
あ、そうなんだ。
今。信じ
る。これってあのいわゆるリップ型の城っていうのはあれ2点4点なんですか結局
4点です。君古い情報だなそれは。昔それは2点ってのは超昔の情報だよそれ。
そうなの。初版の頃はそうだったという話を聞いたけど、
結局今は4点なんだ。あれ
4点。僕始めた頃には4点になってた
もん。俺も始めた頃にはもう4点で、昔1点だったっていうね、こう伝承に聞くぐらい
なんか話には
聞く。話にはそういえば聞いたことがあるっていう感
じ。4点2点2点じゃ1点じゃなくて
昔は
2点。1点リップだと2点になっちゃう、う
ん、らしいですよ ね、
うん、だよね。
いやでもそんなルールはもうなくなって、うん、もう
普通に4人
って言ったやん。多分一番最初にやったのが結構昔だから多分2点だったかな。最近はやったけど、
ね、その頃カルカソンやってないからね、ボードゲーム、うん、
ボードゲームの時代、
その頃本当に 10年以上前かあるわ。
すげえ。
すげえ。あ、それぐらいのプレイヤーなんですね。
あ、いやいや、俺自身買い始めたのはそんなでもないんですけども、
う
ん、
あ、そうなんですか、
はい、ちょうどその頃学生の頃にね、まだそういうボードゲーム好きな人と一緒に遊ぶ機会があったもんでね。
うん、
でもそのおぼろげなんですけど、
その頃存在すら知らなかった
とか、カタンとかエルグランデとか、
うん、
ベルトリコとかね、遊んだ覚えがあるんですよ。
じゃあもうそれ、そっからデビューだよ。もう買ってないだけ、うん、それなの。 その頃全然知らなかったもん俺なんか。
それこそ初版のアベカイザルとか遊んだんだよその頃。
お
お、
でもう10年プレイヤーだ。10年プレイヤー、
10年プレイしてないけどね間があるから、はい、そんだけの話です。はい、
はい、なるほど。全然またこれゲーム関係ないとこなんで、うんうん、なんですけど、はい、このマキとトートさんが一緒に遊んでるこのゲーム機なんだろう
ゲーム機、ね、あの、うん、テレビゲーム機、ね、
そう、
これ実在するもんですか。
これプレステ3でしょ。
これあたり
プレステ2の2のレンガ版のやつ安い。
いや、プレステですねこれ多分。これもスタッフが書いてるけど
3じゃないのこれ。
これ
ちょっとなんか丸みを帯びてるから3。
丸みを帯びてたらもう3よ。
でしょ。
うん、2は結局四角のまんまだったんで。
しかもなんかワイヤレスですもんね、このコントローラー、
うん、
そう、だからプレステ3でしょこれ。
3だね。
3じゃないかな、
うん、
だからもう俺子供の頃の思い出なのに出てくるゲーム機はプレス3ですごいショック受けたな。
だって、
まあね、
言うても4、5年前の話ですよね。
そう
子供の頃で遊んでるゲーム機って出てくるの
そうか、ファミコンとか、まあ、イメージがそうですもんね。
そうね。
そうね。俺らの世代が一番テレビゲームはしっかり知ってるのは、ファミコンから始まってる時代じゃん、俺だって、
うんうんうん。
ファミコンからずーっと打つときに、今の子供はいきなりプレス3でしょ、もう。
そうだから。
それはそうですね。Wii とかですよね。
ショックを受けるよ、このプレステ3だし、テレビは薄そうだしさ。
子供が遊ぶ、一緒に遊ぶゲームって言ったら、最近はむしろ DS とかだ。
DSP
とかの方が、ね、雰囲気出るかなと。だから PS3 を挟んで、兄弟で遊んでるっていう
のが、何やってんのかね。
でも、マキちゃんがちょっとそのゲーマーです
から
ね。
格ゲーだ。格ゲーやってんのか。
Wii、ね、う
ん、
じゃないな
っていう。なるほど。
よかったじゃん、ネオジョじゃなくて。
ネオジオ今やってる。
ネオジオなんとや100メガショックってすげえなと思ってたけど、今考えたらたった100メガだからね。
いや、しかもクソでかいんですよね、ネオジオ。
めっちゃでかい。
高いしね。
高いし。こういうとあれなんですけど、マキちゃんちの経済事情で、ネオジオ買えるんかやっていう。
ネオジオ絶対
プレステ3買ってんだ
もん。ああ、まあプレステ3も結構いい値段するわな。
確かに。マキちゃんこれでも。
お母さんね。
うん。そうですよ。シングルマザーで頑張って
大変だったんじゃないのっていう。
でもさ、これがもしスーパーファミコンだったらもうすごいね、感じやん。いつのぐらいからずっとこのファミコンで遊んでんのかなみたいな。お父さんお母さんのやつをずっとね、うん、ゲーム買えないから、
うん、
ずっとやってんだろうなみたいな。
になりますな。
ゲームもストリートファイター2でね。
スパ2とかね。
カートリッジの。 ICU を誘うよ、
ね、ICU を誘いますよ、誘いすぎますよ
というところがね、ちょっと気になってしょうがなかったっていうそれだけなんですけど、はい、カルカソンヌの話をしようかなと思うんですけど、まあやっぱ中道先生いろんなあのカルカソンヌの展開あるじゃないですか。だからやっぱこういう漫画にする上で何かしら最後の逆転の一手的な展開を考えながら展開考えられたと思うんですけれども、
はい、
これはどうなんでしょうね、こういう方向で行こうっていうように考えた他になんか逆転の一手的なアイデアみたいなのはあったりしたんですか。
これはね、やっぱカルカソンヌっていろんなまあドラマチックな展開が起きるんですけど、一番その中でも分かりやすいのが乗っ取りっていう状態なんですよ、
やっぱり。
そうそう、でまあ自分が勝ってると思ったらぶん取られちゃうみたいなダイナミックさとかドラマチックさがあって、
うん、
その最たるものが草原ですよと、
うんうんうんうん、
ただ草原のルールって初めてやるときちょっと分かりにくくて、
うん、
あのどこまでが草原かが判断しにくいんですよね、
うん、
どこまでがこっちの草原なんだみたいな、
うん、
だから初プレイでこういうプレイができるのかどうかってちょっと謎なんですけど、
うん、
これはねコースが相当センスがいいとしか言いようがない、
う
ん、
そうセンスが良かった、
この置き方を気づくって相当なもんだよ、うん、こいつかなりやってたよ
こっからいけるんじゃないかみたいな、
うん、でもこれあのもしねミッチぐらいのやり込んでるともう残りの2枚にこれがないってことがもう分かっちゃうから、
そうです、
ね、この置き方しないんだよね、うん、でもこれは覚えてないからするんだよ
ね、
これ
そうです、ね、
あるかなないかなみたいな、
もないよと、
うんうん、覚えてるともう、もう、あ、それないよって感じになるけども、
うんうん、
覚えてなかったら、あるかも、ワンチャンあるかもみたいな。
ワンチャンあるかも。で、まあ、この時はだから、そう、マキもカードの構成とか知らないから、やっぱ、内心こう置かれたらドキッとしますよね。
うん、
こ
う
やられるかもみたいな。
うん、
という、まあ、大逆転はでも、とにかく書かなきゃみたいなことで、
うん、
こんな感じのちょっと配置にしてみました。
うんうんうん、これが、本当に最後に逆転ができるのが道っていうね。うん、あの、最初に道を引いて、道を引いて、また道かいなっつって、
うんうん、
まあ、道しか引かねえよっつって言ってんだけど、最後にやっぱり気になってくるのが道っていうね。うん、
そう、道も大事です
と。うん。天丼じゃないですけど、繰り返しをやって印象を強くしてるっていう、
ね。はい、そこはまあ偶然ですけどね。いつもの偶然ですけど。
だって、ここあの、横取りするところも、あの、曲がる道じゃないですか。カーブの道じゃないですか。
あ、一応これはそうですね。ここで、はい、一回、
そう、
あの、カーブで乗っ取れるよみたいなのを見せとかないと、後半わかんねえだろうと思って、
う
ん、
そうそうそうそう、
同じケースを出してるんですけど、
そうそうそうそうそう、
あ、ここは、そうです、ここは、
狙ってやってる、
はいはいはい、計算というか、うん、こうやっとかなきゃみたいな、
うん、そういうことですよね、
うんうん、そうなんですよ。でも、カルカソンヌやったことない人がこれ見て、ちょっとでも興味持ってもらえると、うん、いつも以上に俺は嬉しいんですよ。
うん、いや、でもね、これ、すごくあの乗っ取りがわかりやすいなっていうふうに思って、
うん、
あの、そうそうそう、乗っ取りね、説明難しいんですけど、これ図見るとすごく分かりやすい、
図解がないと
分
かりにくい、
そうそうそうそう、こういうね順番であの追ってってっていう風にね、うん、丁寧にやらないと、
うん、
え、じゃあなんでさっき置けないって言ったじゃんみたいなね、
そうそう、よくある
正しいになっちゃう、いやいやこのタイミングならいいんだよ、
うん、なんでここダメなのみたいな、
そうそうそう、ことになりがちなんでね、
一緒の城にいるじゃんみたいなことをよく言われますよね
そうですね、
うん、いやでも今見返してるんですけど、はい、これを見てるだけで俺はまたカルカソンヌがやりたくなって
ます。
カルカソンヌをね、本当やる予定だったんだけどね。
あ、
そうなんですよね。年末に。
年末ね、やる予定だったんだけどね。
はい、
あの、帰郷と重なってしまって。
あらま。
はい、
どうもね、秋山くんはね、ミッチーと縁がないだろう。もう一年くらい前からね、ミスボドニーっていう話だったんだけども、まあ、今回もね、ひょっとしてこれ、秋山くん絡んでるから、これミッチーダメなんだよ。
申し訳ないですよ、本当にもう。
かなり落胆しとったよ、彼は。
いや、行きますから、ミスボドに、今度。
ぜひ。
はい。
まだね、あやたちも、ボドゲ会には行ってないもんね、だって。
あ、
これから行く予定はあるのかな？
そうだね。
いつも仲間内でね、やってるけど。
うん。
ボドゲ会みたいなオープン会に行く予定は今のところない。
はい。
はい。なんか、
はい。
そうなんだよな。なんかね、ちょっと初対じみてしまうというか、現実味が出すぎちゃうっていう。
確かにね。
なんかね、みたいなイベントに参加するのはいいと思うけど、
そうなんですよ。そこが難しいとこで、ゲームマーケットもね、あの、緑がゲーム作る展開の時に考えたんですけど、初対じみてしまうと思って。
確かに、ちょっと現実とリンクしすぎるっていうね、うん。
やっぱファンタジーなんですよ。サイコロクラブはファンタジーで、
あの、
そう、あくまでフィクションで、ふわふわやっぱりしてた方が、サイコロクラブっぽくて、そこのなんかイメージの問題なんですけど、これは普通になんかゲーム会とか行ってゲームやる展開もどうなんだろうっていう、そのリアルに考えたらそうなっていくはずなんだけど、だから緑もゲームを作ってたら、日本で作ったら必ずそのゲームマーケットに、まあ出品しようぜって流れじゃないですか。でもそこもサイコロクラブではどうするかまだちょっとわかんなくても、いきなりそのエミーがいるからドイツに持ち込みに行こうよとか。
すげえな、それは。
エッセンスピール。
そうそう。
ヤポンブランドを飛ばして。
うん、もう、
そういう人いますけどね。そう、
エミーの知り合いの。
エミーがいるし、ジョージもいるしだからね。
ジョージもいるし。
むしろジョージの方が強いでしょうよ。
まあだからちょっと。
ドワーフの代表だぜ。
わかんないと。リアルにあんまり寄せないかもしれないと。
なるほど。
いうことですね、サイコロクラブが。あえて。うん。
でもゲーム会にね、行くって、僕、これ、自分の話になるんであれなんですけど、
はい、
僕、一回、動画で作りたいなっていうふうに思ったことがあって、
ゲーム会に参加しよう？
そう、ゲーム会に参加しよう動画みたいなやつ。
ゲーム会に参加しよう動画？
はい。まあ、要はみんなゲーム会行くと楽しいよっていうような、うんうんうん、あれですね。で、まあ、あんまりゲーム参加したことのないキャラクターが2人行って、うんうん、会場開けたら、あれ、うん、誰もいねえみたいな。そういうところから始まって、後からもう一人来て、はいはい、あ、よろしくお願いします、みたいに挨拶されるけど、いや、俺、会の人じゃないから、みたいなところから始まって、その二人が仲良くなるっていうような。
なるほど、主催者もまだいないんだ、ね。
そう、主催者いないで。
主催者もいねえんだ、これ。
でも、あんま主催、どうなんだろうね、会によるんですけど。
うんうん、
普通、主催、俺の知ってるボードゲーム会は主催者はまず医療受け付
け。まあ、主催者ですからね。
まだ会場の準備するからね。
うん、いや、都合があってとか、なんか、
ちょっと遅れてくる
って、ね、そういうね、うん、そういうことはあったりするし、僕も自分の主催の会で、うん、まあ、若干遅れて行ったりっていうようなことはあったりするんで、うん、そういうことはまああるんですよ。うん、
なるほど、はい。俺もよく遅刻をしますね。
あ、そうね、よくね、行ったらね、ミッチいないからね。
いないんだよ。最初早いんだよね、大体。
そう。俺結構早めに行くんだけどね。でも最近エムズは早いよね。行ったらいるもんね。
エムズは家が近いですからね。
うん。
うん、そうだな、
そういう感じのね、
そういう感じの動画を作ろうとするのか、
そうと思ったこともあったなこともあったな。
いや、ぜひ作ってほしい。
動画で思い出した、うん、バトルライン会はいつ
なんですか、
いつ上がってくるんでしょ
う。ああ、そういうことか。編集待ちのやつが、それはもうちょっと
編集待ちのやつ、
そっちで会議してください。それ
は頑張ります。
はい、うんうん、
まあ、ただ選手だな。
すいません。
いや、大丈夫、大丈夫です。
まあ、カルカソンヌの魅力を言わないと、ほら。
そうですね。一回、まあ、書いてみたんですけど、どうです？まだ書き足りないというか、まだまだ書きたいことはいっぱいあるんじゃないですか？
ありますね。カルカソンヌに関しては、やっぱ、もうずっとやってるから、いろんな、まあ、
はいはいはい、
打ち筋とか戦術とか戦略とか、その、もう果てはなんか心理戦みたいにだんだんなってくるんですけど、その辺まではさすがに深すぎて書けないんで、だから、カルカソンヌ本を出すみたいな夢はまだ全然ありますね。
やっぱり展開地カルカソンヌ本がいいよ。
そう、
なんかちょっとギャグではなく、それのもうちょっと現実に寄ったようなやつ。
はい、
書きたいかな、書きたいな。
なるほどね。
うん、書きたい、今何が書きたいって、それが書きたいですね。
なんかあれですね、この前まで書けないって言ってたのが、まあ、書いてみて、もっと書きたくなったっていうのが、うんうん、緑の原創作じゃないですけど、
あ、
そういうなんかところにね、創作ってやっぱそういうもんなのかなっていうような気がしますね、うん、一旦乗り出してしまうと、もっともっとやりたくなるみたいな。
まあ、逆パターンもありますけどね、もう一生やる一生やりたくないみたいなこともありますけど。
うん、今回はカルカソンヌガチでやるんだったら、うん、緑と店長か、緑とエミーか、
うんうん。いや、もう多分ね、やるなら全然違うキャラで、やるかな、
うん。
オリジナルキャラクター。
オリジナルキャラ、
うん。もうサイコロクラブじゃないやつで。
え、まさか、この放課後サイコロクラブが終わった時に、次回中道先生最新作、うん、カルカソンヌなんたら。えぇって、一分に絞ってきたみたいな。
カルカソンヌなんたか。
カルカソンヌみたいな。
多分、編集部はやらせてくれないんで。ゲームマーケットの片隅でブース出して出すっていう。
小学館ですから、コロコロあたり売り込みに行きましょうよ。
コロコロ、
なるほど。
カルカソンヌ本な。
コロコロですよ。
カルカソンヌ本。
ましょう
よ。真島くんぶっ飛ばすか、桃太郎みたいにさ、少年して終わったのをさ、同人で続けた2話の孫さんいるじゃん。
はいはいはい。
あれみたいに、同人でね、こう、うん、カルカソンヌ本を。
いや、でも、そうですね。その可能性、もし書くならその可能性が一番高いかも。かもということ、
うん。
これやっぱソリッドビジョンでこれ立体化するのかな、これ。
いや、しない。
体感
立体体ですないな。
もともと立体。
あと立体が道が立体化してもな。
あれ知ってます ？Xbox のカルカソンってちょっと立体化するんですよ。
そうですね、置いたらねポコン
と。ボエボエって立体化してもう全然草原見えないです。
どこに立体化しなくてもいいんじゃない？も
う影にミープル入っちゃうから、ミープルいるの分かんないです。見にくい。
それを利用した戦術が。
戦術。何
こんなところにミープルが。
緑のミープルがみたいな。
結局そういう感じの。
なかったな。
まあ、それはちょっと夢っていうね。
はい。はい、
出るな、カルカソンの列伝が出るね、これ。
やりたいね、カルカソンの。
漫画の話も、
はい、漫画の話をしましょうか。僕これちょっとね読んでて気づいたことがあったんですけども、はい、183ページですね。
はい、
はい、コミックス183ページ、
はい、
はい、10点差、まあ終盤ですね、残りタイル3枚、引けるあと1枚、うん、ということで、うん、ほらほらどうした降参するかというところで、ちょい待ち今考えとるんやっていう、まあそのコマありますね、
うんうん、
でカルカソンヌですね、タイルの枚数はね皆様ご存知の通り72枚ございますけれども、このコマにですね書かれてるタイル、うん、
まさか数えたのか。
74枚あります。
マジっすか。数えた。
ようやるわ。
74枚ありますよ。数えられますもん、これ。
まあ確かにね。
きちんと並んでるんで。うん、これね、おそらくね、ゲーム終わった時のね、あれなんですよ。
ああ、そうかもしれないですね。
はい。
終わった時の配置にさらに3ある。
そうそうそう。そうそう。
よう数えましたね、これを。
いや、いけます、いけます。
いやいや、よく数えようと思ったなって思って。数えようと思って数えるよ、そりゃ。
いや、他のがね、もっと数えづらいんですよ。それに比べると、これは、ちゃんと1コマに全部情報が、入ってるんで、数えやすいです。これはむしろ。
なるほど。いやでももしかしたらこのあれっすよ、
はい、
線が引っ張ってあるところが抜けてる可能性がありますよ。
あ、なるほどね。
そうね、
テーブル境界すっぽり空いてる可能性がありますよ。
空いてる可能性がある。なるほど。
タイルに、タイル2枚だけ拡張が混ざってるかもしれない。
そういう逃げ道かあるのかな。
ある
のか。
あるのか。
でもね、の隣のページのね、しっかり書き込まれてるタイルはね、穴一切ないからね、これ
ないね。
多分ね、全部ななこれね、継ぎ合わせるとそういうところなさそうなんですよ、ね、
なさそうですね。
はい、
はい。
まあ、基本に拡張がもうちょっと回ってたんだよ。
回ってた。
これ
10周年記念版なんだよ、これ。
ああ
10周年記念版はタイル多いからね、10枚。
10枚、10枚多い。
10枚は
足りない。10枚ちょっと多すぎますよ。足りないじゃないですか。どこ隠したんですか。
うん、ここで、その、こんなところに狙ったら。
ということで、もうゲーム終わっちゃってんですよね。
あまあ、スタートタイル入れて72枚ですよね。
72枚。
そうですね。
72枚。
うん。
2枚多いと。
そうですね。
うん、まあ、2枚ぐらいなら抜けてるし、言い張る可能性が。
まあ、おそらく、他のところと付き合わせてみると、うん、無理かな。
私は、最後の形に今なってるって。
うん、そうですね。はい。ということで。
はい、もうどうしようもないです。ちょっと指摘が遅かったですね。ミックスになる前だったら速攻直せますよね。
そうね、これ。消したらいいだけだもんね、端の方。
そうそう、ね。
これは簡単ですよ。
すぐ直るんですよ。
ちょいちょいて。はい。できる。
2班では。
2班で。
2班
再販するときにまた書き直すんですか、これ。
いや、まあ直らないかな、これ、ね。はい、こんな感じ。
うん、まあ話、最終的にはね、また二人でもう一ゲームっていう風な感じでゲーム始めて、で、ミキが見る分にはもう二人子供のように遊んでたということですね。う
ん、イメージ的な、うん、あの頃に戻った感じ。
突然若返ったわけではない。
ではなく
て、
イメージ、突然髪を染めたわけでもなく。
はい、
さっきの話でタランチュラが分かんなかったみたいに、行間が読めない感じだと、違う
物質だもん、あれみたいな。
子供たちがカルカソンヌ遊んでるのかなみたいな話になって
。もうそう考えると、もう怖くて何にもできないですね。
あ、この病院ではカルカソンヌ流行ってんな、みたいな。
全然、
もう何も婉曲表現ができない。もうそこは仕方ないですよ。リテラシーにも委ねるしかないですよ。ここはもう読み取ってくれと。
はい。
まあまあ、そう読んでも意外といい話だったりするけどね。
いや、伝えたいこと。
兄弟がカルカソンヌしてましたみたいな。
伝えたいこととは全く違いますけどね。うん、まあ、わかるでしょう。
はい、
わかる。
そのところでしょうかね。
こんなところでよろしいでしょうか。
はい。
はい、 あと、あれですか、告知というか、さっき、あとにしましょうって言ってた、酒まんの。
あ、そうね、酒まん。
簡単にもう10分ぐらいでさっとやっちゃっていいですか、ね、
は
い、
どうぞどうぞ。
二つあるんですけど、ちょっと告知したいことが。はい。一つはですね、その6巻の、折り返しのところにも、ちょっと宣伝を載せてもらったんですけど、うん、
はい。
実は僕もですね、ポッドキャスターの皆さんに影響を受けましてですね、
はい。
ネットラジオを配信し始めたんですよ。
はい、はい、はい、はい。
で、さすがに一人だと喋れないってことで、うん、森大志先生と麻生春先生っていう、はい、その仲のいいちょっと漫画家の先生2人ちょっと誘ってやろうぜってことで、で漫画家3人でちょっと今配信してまして、
うん、
それがなんか漫画には描けない漫画家の日常のあれこれを、
はい、
おっさん漫画家たちがたまにゲストの漫画家さんも交えつつ話すと、うん、
はい、
でもあまり漫画の話はしないという趣旨で、
はい、
あの、送ってますんで、はい、それ、もし興味がある方は、何でググってもらえばいいかな。
まあ、酒まん。
酒まんでいいんじゃないかな。
ググじゃないですか。
ちゃんと、エンタクピーがちゃんとリンク貼るでしょ。
ああ、まあ、リンクは貼りますよ、は
い。リンク貼っていただけるとありがたいです。はい、まあ、ツイッターで、酒にカタカナのまんで、酒まんでググったら、
そうですね。
酒まんじゅうの話題をしてる人か、なんかね、そっちがすごい引っかかるんですよ。なんか、私、今日酒まんだったみたいな、すごいお酒を飲む人を酒まんと称してるらしくて、その人たちの話題か、俺たちのラジオの話題になりますんで。なんか、その、ラジオの方で、はい、ラジオの方の酒まんにクリックしてもらうと、タップしてもらうと、あの、はい、うちらのツイッターのページ行きますんで。
はいはい、
それが一
個。これがすごいのはね、はい、習慣だってことなんだよ、これ。
あ、そうです。毎週更新。
1週間に1話来んのね、これ。やるってのは聞いてるけど、まさかね、習慣で来るとは思わなかったんだよね。
うん、そうですね。
精力ですね。
もう18杯目ですよ、18杯目。
うんうん、1ヶ月にその、言うても俺たち締め切りあってそんなに集まれないから、
はいはいはい、
まあ、月1で一応集まって、うん、あの、月1は取ろうと、
はいはいはい。
ただし、月1更新だともう忘れられちゃうから、うん、最低でも週1更新ですよって、去るポッドキャスターの方から言われました。最低でも週1は更新しなさいと。まあ、なんか更新頻度は、まあ、武器になりますんで。
うん、まあ、そりゃそうです
ね。そうですね、はい。週1ぐらいで更新できるといいんですかって言われて、うん、じゃあ4つに割るっつって、
うん。はいはいはい。1
回の収録を30分ずつに分けて、
はい、うん、4本撮り、5本撮り。
4本撮りなんだね。
まあ、2時間撮ったのを、まあ、2時間どころじゃないですけどね、半日撮りますけどね、1回。
その間ずっと飲み続けてるわけですか。
そうですね。ベロッとなりながら、あの、おしゃべりをしたのを、まあ、毎週流すというラジオを毎週。
はい、だらね、あの、記憶がなくなる中道先生ですけど、そのあたりはもう覚えてないんじゃないですか。
俺、こんなことしゃべってたっけっていうふうになんないですか。大丈夫ですか。
いや、
自分でね、編集してるからね。
うん。
いや、編集はね、実はね、知り合いに任せて。
そうなの。
そう。もう、自分じゃね、あの、やってる時間が、
まあ、それは、
ダメだ、ないと思
って。そうだろうね。
よく捻出できるよな、っていうふうに思いますからね。う
ん、なんか、さすがにもう全部一人でやるのは、無理すぎると、はい、
うん。
一応、ホームページっていうか、あの、ブログのアップまではするんですけど、はい、もう音声素材だけはちょっとプロの人に、やってもらおうって、
だから、あんな刺激的な下ネタが掲載されてたんだね。
う
ん、
どういうことですか。
なん10話前後の時にね、うん、かなりね、衝撃的なね、下ネタをみんながこう、言い合うっていうのがあってね。うん、
まあ、毎回
下ネタを言い合ってます。女性ファン引くんじゃねえかなと思うぐらいの。
まあ、女性ファンが聞いてたら、その事実だけでもラッキーなんで大丈夫です
。
漫画の内容的に一番ダメージでいいから中道先生だ。
そうね。
いや、どうかな。
一番こうね、ストーラーない漫画描いてるからね。
まあ、
そうか。
森大先生はさ、結構エロいのもね、描いてるから。
そうだね。
別にそんなダメージ少ないけど、やっぱ放課後サイコロクラブにエロはないわけじゃん、基本的には。
いや、まあまあまあまあ。まあね、そうだね。
そうね。
みんな、そうか。
あれ自分で編集してると思ったから、よく自分でこの話入れたなと思ってさ。
うん、まあいいんですよ。その、そういう、だから漫画では計り知れない一面を知ってもらうみたいな。
そうね。
そうそうそう。役割ですから、あのラジオは。まあ。
あの時一番ね、ダメージでかいのはミッチと思うんだよね。
いや、そんなことない。そんなことないと思うけどね。みんな結構ダメージ、なんか誰も得してないんですよね。
まあ、ダメージというかイメージが違うのはね。
そうそう。みんなもうイメージダウンにしかならないんじゃないかという、なんでやってるんだみたいな疑問をね、みんな抱えながらやってますけど。まあ、もし興味があれば、
はい、
はい。下ネタで苦手でなければですね、うん、聞いていただきたいな、というのが一つと、あとですね、遊び遊ぼうという、ボドゲ、はい、 集団に、属しておりまして、僕は、はいはい、属してるっていうか発起人なんですけど、なんか
人事みたいに言いましたね、今ね。
そうそう、今
なんか属してるって
末席にいますみたいな感じで言いますけど、ね、まあ私がなんか言い出しっぽいちょっと、はい、あとそのパズルガールズ、もともとパズルガールズにいて、はい、今は、ラボガールズかな、うん、っていうその謎解きアイドルの伊達さん、うん、伊達あずみさんと、はい、あとあの赤ずきんの純さん、うん、あと最近売り出し中のヤコプロダクツの矢野さん、うん、っていう4人が一応中心メンバーになって、うん、これは何するチームかと言いますと、うん、さっき言ってたですね、そのボドゲ界に慢性的にその女性が不足していると、
はいはいはい、
あとその、若年層の人にももっとボードゲームを遊んでほしいってことで、その辺をなんとか増やせないかなっていうことで最初始まったチームなんですよ。緊急対策チームなんですよ。
緊急対策チーム、
はい、なんとかその辺の層にアピールして、ちょっとでもそのボードゲームを今まで触ってない層にも遊んでほしいなみたいな。
はい。
はい。チームを一応まあ立ち上げたけど、みんななかなか忙しくてですね。まだ全然活動ができてないっていう。今のところまあ、2回イベントやりまして。
はい。はい、
で、それは、休日ホリデーゲームカフェっていうタイトルで、日曜日にカフェ借り切って、一日中ボードゲームをしますみたいな感じのをやったんですよ。ちょっと女子受けしそうな感じで。
はいはいはい、
ただですね、一日丸々貸し切ると結構、はい、お値段とか、
でしょうね、
ちょっと、まあね、残念な話をしますと、裏のね、
はいはい、
やっぱ運営を本当にきっちりしないと赤になっちゃうんですよ。はい、それでなくても、普通のゲーム会よりはちょっと割高な料金になっちゃうんですけど、
う
ん、それでちょっと赤出るか心配みたいな感じの運営で、うん、このまんまじゃ継続性がないってことで、継続性重視のイベントをやろうってことで、
はい、
今回始めるのが、うん、ナイトゲームカフェっていう、
はいはいはい、
これはですね、同じようにカフェを借りてやるんですけど、うん、平日です。
あ、
平日のその夜、
うん、
そこのカフェが集客でちょっと困ってる時間帯をちょっと狙いまして、その時間帯ならちょっと安くでお借りできるんで。
なるほど。
はい。で、そういう時間帯で、その仕事帰りにとか学校帰りでちょっと遊んでもらうみたいな。うん、イベントやろうと、ちょっと画策してまして、まだこれはやってないんでどうなるかわかんないんですけど、
うん、
一応それがですね、もう今予約開始、ちょうどしたところぐらいです。
は
い、で、第1回がね、1月の20日の水曜日。
1月20日。
はい。はい、そして、第2回、第3回と、とりあえず3回まで日程決めてるんですけど、うん、2月の3日と2月の17日って続きます。どれも、そうそう、水曜日。で、2週間に1回、とりあえず3回打ってみようと。う
ん、なるほど。
はい。いうことで、それでちょっと様子を見ようと思うんですと。うん、
水曜会とドンかぶりです。
本当だわ。でも、水曜会って毎週やってんの？
毎週。
あ、毎週やってるんですか？
そうなん
だ。
でも、どうなんですか？それは客層というか、水曜会とは被らない。
全然被らないと思う。全然被らないと思う。
どういう人が来てほしいの？
俺が行けないっていう。
まあまあ、そうです、ね。はい。
別に女性限定ってわけじゃないですよね。
いや、もちろん、もう、これはですね、今回は、前回までは、だから、その立ち上げた時の目標としては、やっぱり今まで触れてない層にアピールしたいと。
うん。うん、
でも、触れてない層にアピールするってすごく難しいじゃない
ですか。そうですね。
いきなりそこ打っても人って集められないってことで、う
ん、はい、
今回は、そういうの一回ちょっと緩くして、
はいはい、
ボードゲーム大好きな人も、もうどんどん来てください
と。
うん、
あ、じゃあ、普通に誰でも来てくださいと、
は
い、
ボードゲームの持ち込みもできるし、
はいはいはい、
ご飯をまずそこで食べれるみたいなシステムなんですよ、
うん、なるほど、
はい、仕事帰りとか学校帰り腹ペコでフラッと来てもらったら、
うん、
まずご飯食えますと、
うん、
ご飯食べたらもう適当にゲームやって、
はい、
喉が渇いたらなんかドリンク飲めばいいしと、
うん、
お腹がそれでまだ足りないならもっと頼んでもいいしと、
うん、
なんかこう食べながらゲームできるみたいな感じで、
うん、
日々の疲れを取り、
うん、
明日の英気を養ってもらうという、
なるほど、
はい、感じのイベントをちょっとやりますので、
はいはい、
もし興味のある人いらっしゃいましたらですね、カフェ借りてやるから、だから女性の友達とかを誘いやすいはずなんですよ。で、そういう感じで来ていただけると一番俺たちとしては嬉しいというか、で、ボドゲ界にとってもいいはず。
うん、
レディース&ジェントルメンが稼働する回数が増えるはずなんです。
はいはいはいはい。はい、いいっすね。
いいでしょう、
ね。そのね、広げないといけませんからね。
そうです。そういうことをちょっとね、はい、市場命題としてやっている活動ですので、はい、もしよろしければ遊びに来てほしいなと。下北沢でやります。
はい。
はい。
インタクビールド二トーキングもね、ぜひ、下北に。
いや来てください。
平日やで。
平日でね。
お仕事終わりね。
仕事終わってから東京着いたら、
東京
になるんだよ。
夜11時までやってます。
日付変わってる。
いける、1時間いける。
あ、1時間超えるな。
飛行機があったか。
飛行機。 まあこの前平日でもゲームしに行ったけどね、
うん、
東
京有給
有給
有給有給
はい、
有給か。いやでも そっかそうですよね、場所が遠いとそうなっちゃいますね、日曜とかならまだしもっていう。
そうですね、
うん、ちょっとその辺の課題は残るんですが、一応平日で打って、まあ、また多分休日にやるイベントもやると思うんですけど、とりあえずはそれをやりますので、
はい、
あのよろしくお願いしますと。
はい。
いうことで。
まあ本当にいろいろ精力的に多方面で漫画だけに限らず、ポッドキャストもやり、イベントもやりと。
なんか今年はその漫画とその2つをちょっと重点的にやりたいな。うん、そうですね。あの2016年の目標
を。はい、2016年の目
標。3本柱をちょっと頑張っていうことで、
はい。はい、なるほど。わ、はい、かりました。じゃあそんなところでとりあえずいいでしょうかね、は
い、あもう十分です、ありがとうございます。
はい、じゃあ隊長や二頭筋さんは、
えそうですね、
はい、
新婚岩のアンロックというポッカーで毎週金曜日踊り会をやっています、
うんうん、
ぜひ皆さん来てください、
はい、
おアンロックどうですか今。
アンロック金曜この前めっちゃめちゃ人が来た。
あ、よかったじゃないですか。
オールナイトの時に
オールナイトイベントやったらしいですね。
すごいね。
そう、毎月第3金曜がオールナイトです、
うん、
いつもだからその平日のボドゲ会ってやっぱ仕事終わってきて行っても、うん、すぐに帰らないといけないわけよ、やっぱ遠い人は。
そうね、う
ん、なのでオールナイトになるとやっぱそのね朝まで出るので、
うん、
まあ、遠くの人も来やすいと、
うん、
終電気にせず行けるという。
そうそうそうそうそうそう。
この前の金曜日、
うん、
18、
うん、
ああその時東京行ってたな。
マジか。
今度そういう機会があったら、もう、要は、アンロックで朝までゲーム
やって。知らなかった。知らなかったんだ。
入る。
そうね。そうね。確かにそれだったら行ってもよかったな。
うん。全くだよ、もう。
はい。ということで、よろしいですかね。はい、
あ、女性もね、来るんで、あの、多分ね、レディースに出るのができるんですできるんですね、これが。
できちゃいますか。
できちゃいます。
はい。わかりました。はいはい、それじゃあ今日は本当に長い時間皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
また
じゃあ放課後サイコロクラブ第7巻ですかね、今度はね。
はい、
はい、
そうですね、7巻は意外に早いかもしれない。
お、そうです。あ、そっか、
もう3話分ぐらい溜まってます、
ね、あの今月刊のあれと1話分載ってないのがね今あるんですよね。
うん、2話載ってない、
2話載ってない分が、
2話載ってない上にもう1話もう俺は原稿書いてますから。
おっとっと、
だからあと2話分書いたらまた7巻が出る。
ちなみに今回月産とコミック読んだ次が月産で並んでたけども、今月はね、ちょっと2話分空いてるんだけども、次回はまた揃うのかな？
なんかね、次回は揃うみたいなこと言ってたけど、まだちょっと未定なんですけど、揃ったったらかなり早いはずなんですよ。
そうですよね。
もう3ヶ月後に出ますみたいな。
早いな。
早い。
3月、4月ってこと？
そう、また7巻がもう春に出ちゃうっていう。
春現場前にもう。
なるほどね。
はい。
早い。ということですので、その説は、
は
い。
その折に、
ま、その時は折にはぜひ、
はい、はい、よろしくお願いしますということで、
じゃあ、
はい、それじゃあどうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
そうです。
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回こそは12季節の魔法使いについて語りたいと思います。それでは